生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊戸奈美子です。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人。3月のお客様を迎えています。6代目クリスチャンとされてというテーマでお話を伺います。家山めぐみさんです。どうもめぐみさん、お忙しいところ今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
スタジオの雰囲気いかがですか？
いや、ちょっと緊張します。
そうですか。はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実は6代目クリスチャンと伺ったので、ぜひお話を聞いてみたいと思ってお願いをしました。じゃあちょっとめぐみさんの自己紹介をお伺いしようかなと思いますが。
はい、はい、私は埼玉県生まれで、はい、父と母と姉は今関西に住んでますが、はい、私の4人家族です。はい、で亡くなった祖母も含めて、クリスチャンの教会役員の家庭で育ちました。
はい、じゃあ生まれた時からもお腹の中にいる時から賛美歌を聞いて。
そうですね。
はい、はい、大きくなったんですね。はい、はい、
社会人となって、最初は精神科のソーシャルワーカーとして現場で少し働いていたんですけれども、はい、現在は、また転校しまして臨床心理士として7年目の歩みとなります。
臨床心理士、はい、ちょっと難しい言葉ですね。
そうですね、まあ、カウンセラーですね。はい、はいはい、
あ、そうですか。じゃあ今も、そのお仕事をしながら、はい、また若いし一生懸命勉強しながら、
そうですね、
過ごしてらっしゃるんですね。
はい、
主にはどんなところをなさってるんですか？
主には、母子生活支援施設というところで働いているんですが、一人親の母子家庭の、はい、うん、いろんな方がいらっしゃってるんですけど、生活している施設なんですね。
はい、
児童福祉施設の心理職として働いています。
そうですか。はい、まあ、そういうところもお伺いしていくともう時間がなくなっちゃうでしょうね。はい、はい、で今日はね、はい、6代目、日本の国で6代目って言うんでちょっとびっくりしちゃって、ぜひお話を伺いたいと思ったんですが。はい、ずっと子供の頃からあなたは6代目よみたいに。
いや、全く、認識しておりませんで、
はい、
今回、何代目ですかと言われて、はいはい、6代目らしいですとお答えして、
はい、
で、驚かれまして、その話、今回の話になりましたが、
調べてみたんだけど、は
い、そうですね、葬儀の資料が、残っていまして、
はい、
で6代前の方の葬儀の資料まで残っていたので、
すごいですね。
はい、
はい、
そこから、読んだところ、江戸時代の文化と か嘉永生まれの方々だったので、はい、
まあ日本はね、キリシタン弾圧もすごかったし、まあいろいろ明治のね頃からのいろんなことはいっぱいありますが、
ね、でも明治時代に入ってから、その方々も受精されたようなので、はい、
そうですか。はい、でもお家にそういう資料が残っていることそのものも、はい、なんかとっても貴重ですね。
本当ですね。はい、初めて
そうですね、見ました。はい、そうですね。はい、それでこうなんでしょうか、お家で育たれる家庭の中で、まあおじいさん、その上のおじいさんみたいに自分でこうだから辿ってって、
あ、はい、
あ、こうなのね、こうなのね、こうなのねってこう分かってきたわけね。
そうですね、ひいおじいさんのことは前々から聞かされていたんですが、
どんな方だったんですか？
ひいおじいさんは明治時代貿易商をしていたみたいで、でアメリカの神学校でも学ん で牧師にはならずに信徒として
でも
やっていた
ようですね。こうその時代ですから、
はい、
アメリカまでいらして、
うん、
学ぼうとされたっていうのはやっぱりかなりこうね、
なんでしょうかね。はい、
そうですね。
神戸の YMCA の初代の理事長だったということを聞いています。
神戸にいらしたんですか。はい、まあ、神戸も港町で、ね、開かれた、ね、
はい、
場所でしたしね。そこからこうずっと何か海老名壇上とも交流があった。
ああ、そうらしいです。なんか手紙が残ってました。
そうなんですか。はいはいはい、なんか貴重なお手紙がいっぱい、はい、今度見せていただきたいですね。はい、そうですか。それで、 まあ、そういうふうな形で自分が、まあ、6代目である、そしてキリスト者の家庭に生まれ育ったということで、はい、何か私ね、1代目なのよ、
はいはい、
だから、まあ、真言宗の家に生まれて、1代目で、私の家は神棚をね、売っているような本当にこう日本の社会の普通の家なんですけど、はい、6代目って聞くと、うん、なんだかとっても羨ましいような気もしちゃうんですけど、
う
ん、
そうですね、
そちらのお立場になると、
はい、
素敵でした、やっぱり。
いやいや、おっしゃるように、うん、よく羨ましがられてました、はい、ね、クリスチャンホームですし、
はいはい、
家族みんなで礼拝に行ってましたし、
うん、
でそういう視線っていうのもちょっとやっぱりいろんな葛藤というか、はい、いうの思いがありましたけれども、まあ恵まれた家庭だったことは確かだとは思うんですけれども、
うんうん、
まあでもそれとは裏腹に、うん、その同居していた祖母、
はい、
にまつわって自分の中ではちょ、うん、いろいろありまして、ちょっと嫌なこととかマイナス感情をこう表現できず、
うん、
ずっと抑圧しているような子だったんですね。
じゃあ、いわゆる子、いい子ちゃんだったわけね。
そうなんです。
だから表面的にはニコニコしてやってるけど、
はい、
心の深いところではちょっと。
そうですね。その抑圧の程度が非常に強かったと思います。で、その自分の内界と外からの印象のギャップっていうのに、うん、その言葉にならないこうしんどさっていうのはずっと感じていました。うん、そうですね。
じゃあ思春期にも、
そうですね、春期もそうですね、ずっとですね。
で苦しかったでしょうね。
そうですね、はい。で高校生の時に、
うん、
改革派の夏のキャンプで、
うんうん、
先生たちが参加者に、YG テストという心理テストを行ってくださったんですね。はい。でそれのテストのフィードバックを聞いた時に、
うん、
初めて、うん、自分の暗い部分とかこう蓋をしていた部分、
見えてきて
その惨めさ、そして同時に人を愛せない、
うん、
醜い自分に出会わされたんですね、
うんうん、高校生の時、
はい、そうです。
あ、これなんだ、まあ、罪のことでしょ。
そうですね、うん、はい、
それをこう自分で自覚的にこう見えてきた、
はい、
は
で、まあ、もう それから何でしょう、クリスチャンとして歩む中でより罪っていうのは、うんうんうん、意識させられましたけれども、
うんうん、
本当にその時が衝撃的なこう自分の醜さとの出会い でその醜い罪の中にある自分を十字架と復活によって、うん、イエス様無条件で愛してくださってるんだよっていうそのメッセージも同時に受けることができて、本当にとてもその愛に打たれました。はい、
私たちのね、月刊福音の波でハイデルベルクの信号物書をずっと解説を吉田先生してくださってきたんですけど、はいはい、その問いと答えの中にね、うん、生まれつき私たちって人を憎む傾向にあるっていう言葉があるんですよ、うん、
はい、
ですごくショックなんだけど、
うん、
みんな自分の深いところを見つめると、うん、ああそういうの抱えてるなっていうのをこう、
はい、
実感せざるを得ないことをみんな思っているかなと思うんで、
はい、
めぐみさんもその辺を、
そうですね、まあ多分初めてに近かったというか、うん、でそのやっぱりでそのギャップというか、その、うん、でもそれでも神様が、
うん、
一方的に愛してくださるっていう、
はい、
その愛に応えていきたいなというのが、
うん、
まあ、信仰告白を受ける、まあ、きっかけですね。
何歳の時に？
16歳17歳あたり
で、あ、じゃあ高校生の時に、
はい、1年間年
の、でそこで、まあ、一つの思い切った決断によって、
はい、
うん、信仰告白しようと、
はい、まあ、でもそれはスタートに過ぎなかったんですが、
う
ん、
そうですか、はいはい、
で学生時代は調教派の KGK という団体で、うんうん、すごく実践的な学びも受けることができ
ましたし、キリスト者学生会、
あ、そうですね、
KGK、
はい、うんうん、はい、学生の、
はいはい、
団体なんですけれども、うんうん、あとは改革派の学生会の役員会で、役員をさせていただいたことをきっかけに、カルビニズムの五徳室っていう、
うん、そうそう、
はい、
はいはい、
ドウィン・パーマさんが書いた本だったんですけど、うんうんうん、それを読む機会が与えられたんですね、
うんうんうん、はい、私ね、それね、今日ね、メモしてきたの、
あ、
チューリップっていうのね、
はいはい、
はい、で全部その頭の頭文字を言っていくとチューリップになるということなんだけど、
はい、
その全的堕落、
はい、
無条件的選び、 まあ、その限定的な食材、不可抗的恩恵生徒の件に、すごく難しい感じで、
はい、そうですね、
これは書いてあるその頃の本だったんですが、はい、そのおじい様が読んでらしたの？
うちの父方のおじですね。う
んうん、あ、おじい様？
はい、父方の兄弟の、うん、旦那さんが、うんうん、くださった本がたまたま家にあって、うん、ですごく赤ペンでいろんなメモが書いてあったんですけれども、でそれをこう読んでいくうちにその赤ペンの文字に導かれるようにどんどん読み進んでいって、うん、すごくなんかもう一気に読んでしまって、うん、わあすごいなと感動したのを覚えてます。まあ、
聖書の語る救いが素晴らしいものだということを、
はい、
そこでまた改めて実感できた。
はい、
なるほどね。そうですか。まあいろんなことがあったんですね。でもね、
はい、
そこからもまだまだきっとあったと思うんですよ。
はい、
クリスチャンになったからその全部が何でも順調だっていうわけではないと思うし、私たちの信仰の歩みは天の御国に行くまでいろんなことが与えられ続けると思うんですけど、
はい、
まあでもその醜い罪の中にいる自分を悔い改めて、うん、イエス様のものとされて生きられるようになって、
はい、
まあ、今はとてもその恵みの中を、
はい、
こう落ち着いて、
はい、
自分らしく歩めてる。
そうですね、うん、やっぱりもともと持っていたもの、まあもともと虚無的な人間だと思うんですけど、はい、やっぱりその罪っていうのも残りかすもありますし、
うん、
やっぱりこう抑圧する傾向というか、
うんうん、
はい、そういうのはやっぱり残っていましたから、
うん、
やっぱりなんだろうな、まだ癒されてない部分っていうのがありました。
うん、
で、でも、神様と向き合うということと、あと自分と向き合うということを、うん、じっくりする機会が与えられたので、
うん、
そういったことを通して、
うん、
なんでしょう、うん、一つ一つ自分の課題と向き合う力を神様から与えられたなというのが、はい、
でそういう歩みの中でCRC の宣教師さんたちの出会いとか
あったんですね。あ、そうですね。
ま
あ、その自分をケアできる前に大変な仕事に就いてしまったので、
ええ、
一回燃え尽きちゃったんですけれども、
カウンセラーとして、
カウンセラーの前ですね、
そ
のワーカー、ソーシャルワーカーをやっ て、
うん、あまりにも大変な仕事で、
うん、自分にはちょっとやっぱり限界を超えていたんですけれども、で1年間お休みしていた時にやっぱりじっくりその神様と自分と向き合う、うん、機会が与えられて、はい、
そうですか、
はい、
でそのいわゆるこう教会の神様の家族、
うん、
そしてその同い年ぐらいの方々、神様の家族たち、うん、まあ、みんなとのそのいろんな交流が与えられて、
そ
うですね、その一つ一つがもう本当に尊い、
そうです
ね、恵みの経験だったんですね。
そうですね、ケンリー先生っていう、CRC の韓国系のアメリカ人の宣教師さんがいらっしゃったんですけど、
はい、
その先生がやってらっしゃった、
うん、
交わりと、
はい、
奉仕のグループがあったんですね、うん、シーボイスって言ったんですけども、
はいはい、
そういうところに加えさせていただいて、ですごく温かな交わりと、
あ、よかったですね、
仲間の方々が祈って支えてくださいましたし、
うんうん、
でその宣教師夫婦の愛にも支えられて、うんうん
うん、はい、
よくお食事を、
はい、
そ
うですよね、はい、そういうね、
くださって、
はい、
すごく、そうですね、それで少しずつ道が開かれていって、
うん、
そうやって自分とも向き合う力も与えられていって、はい、具体的に、そうですね、罪もやっぱりちょっと自分の問題に覆いかぶされてて、罪がやっぱり、うん、見えてなかったり したものですから、
うんうんうん、
その罪っていうのも告白することができるようになって、
うん、
そうすることによってやっぱり聖霊のもよく働いてくれるようになったのかなっていう、はい
はい、
すごくそれを感じるようになりました、はい、
必ず私たちは神様の聖果の恵みを、ね、いただきながらね、その天の御国に行くまで、必ずもう支えていただけるっていうね、そのもうなんていうんですか、恵みの確信、
はい、
それ本当にいただけるって素晴らしいことだなと思うんですよね、はい、そうですか。まあたくさんね、聖書もお読みになってらっしゃるんですが、恵みさんの心に刻まれた聖句で、
はい、
こう代表的なものがあれば、はい、どんなところでした？
そうですね、
うん、
詩編の139編っていうのと、
はい、
あとはローマ書の8章26節、
はあ、
があります。はい、
そういうこう詩編とかそのパウロのね、
はい、
あの信徒への手紙なんかをこう開きながら、
はい、
やっぱりその一つ一つの御言葉が心に刻まれていったんですね。
そうですね、なんかその御言葉によって生かされるっていうことがより、うん、こう自分の体験として体感できるようになってきたっていうことが言えると思います。はい、
私はね1代目でしょ、はい、だからね信じるって言われてもよく分かんなかったのね最初。うん、でもねすごくぴったりくるねあの言葉をあのいただいたのはね、その聖書の御言葉に自分自身が心から信頼して生きる、
うん、
このことを聞いた時に、うん、あそれなら私も分かるかなみたいな思いがして、
はい、
でそれはそのハイデルベルクのやっぱり信仰物語の中にね、うん、やっぱり心からなる信頼っていう言葉があって、うん、とても私はそれに力づけられたっていう経験があるんですけど、はいはい、やっぱりこう神の御言葉が私たちをこう生かしてくれてるっていうか、そんな思いがするんですよね。
はい、
なんて言うんでしょうか、今まだこれから人生を生きるので、
はい、
やりたいことはいっぱいあるんじゃないかと思うんですが、
そうですね、
一番こうこれからこうご自分で持ってらっしゃるビジョンというか、
はい、
はい、
信仰の継承のために
はい、
なんかお役に立ちたいなっていう思いがあるんですけれども、
6代目として継承されてきた自分が、
はい、
別、まあ、今も継承し続ける人たちのお役に立ちたい、
はい、まあ、自分がどうこうとはそういうことはあれなんですけれども、うん、そうですね、信仰者の全人的な成長っていうのが、うん、大切だと常々思っていまして、具体的にどういう形になるかわからないんですけれども、
うんうん
うん、そうですね、親などからのメッセージ、
うん、
はい、神様からのメッセージっていうのがちょっと混乱していて、うん、交通整理が必要な方とか、
うん、
あとグリーフケアが必要な方、
うん、
まあやっぱり自分の体験からそういうふうに思うんでしょうけれども、
そうですよね、体験的にそのことを、
うん、結構いっぱいいると思うんですけれども、
うん、
そういう方々を相手に心から神様に向かいやすくなるための、
うんうん、
道を整える働きを、うん、まあ、クリスチャンの臨床心理士としてできればなという願いを持っています。
はい、今ねこの番組を聞いてて、
はい、
私は3代目なのとかね、
はい、
2代目なのとかおっしゃって、ちょっとなんか聞いてみたいなって思われる方がいらっしゃるかもしれませんしね。
あ、
うん、そうですよね、
まあ、いろんな葛藤がクリスチャンのホームでもあると思いますけれども、
う
ん
う
ん、
そうですか。はい、まあ、ですから神様がくださったこの六代目というね、
はい、
これもまたなんていうんですか、自分だけに与えられた大きな一つの恵みだと思うんですよね。
祝福だと今は思います。はい、
だからそれを神様が用いられて、
はい、
これからきっとお働きくださるんでしょうね。
うん、働いて、用いられるといいなと、
はい、そうですね、
思っています。
そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ、はいはい、どうぞ。
それと、
はい、
やっぱりクリスチャンの臨床心理士としても働きを望んでるんですけど、
うん、
やっぱり、ゴー先生から今、
はいはい、
宣教師の先生からいろんな訓練を受けてるんですけど、
ええ、
直接的に教会とか神様に使えるそのものとしての働きとして、
は
いはい、いろいろ考えてはいます。
なるほど、はい、うん、はい、まあ、ご先生も CRC 宣教師として、ね、手も手訓練とか、
はい、
コーヒーブレイクとかさまざまな活動をね、
はい、
全国的に今活動してらっしゃいますし、
はい、
そこでも学びながら自分が用いられるものになりたいと、
はい、
あ、なるほど、そうですか、
はい、
じゃあもうやる気満々というか、
いや
時間が足んないかなって感じでしょうか。
そうですね、いろいろちょっと今バタバタしてますけれども。
そうですか、はい、はい、でも今日は、まあ、そういうね神様のお働きの中で生きてきた、
はい、
まあ、生きた証をね伺うことができて本当に私も嬉しく思います。まあ、これからもまた機会があったらぜひお話を聞かせてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はリジョイスコラム、南浦和教会会員の家山めぐみさんのお話を伺いました。いかがでしたか。今週は2月の微笑みトークの番組 CD をお申し込みの方に漏れなくプレゼントいたします。めぐみさんのこのお話も入っています。ぜひあなたも申し込んでください。お待ちしています。まためぐみさんのお話を聞いてこんなことを私も聞いてみたい、そんな風に思われたらメールをくださいね。番組のコーナーから受け付けています。 郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支障箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。